como estáis? Soy Yukita.
Soy Romi Romi.
恋するエスパーニャ。
スペイン世界遺産の道。この番組はスペインに恋した2人が聖地サンティアゴデコンポステーラを目指して約800キロの巡礼路を歩くドタバタ旅日記です。
はい、昨日に引き続き収録しております。今日は、2日目のレオン、
うん、
今日は休息日で、
そうですね、
ね、歩いてないですね。
そうだね、うん、今日は歩かなかった休息日、
うん、
レオンがね結構大きい観光地なので、そうそう、ちょっと観光するっていう感じで休んでおりました、
うん、はい、今日一日ね、バルに行ったり、
うん、
デパート行ってみたり買い物したりしてゆっくり過ごしてます。アイスクリーム食べたりして、
いや楽しかったね。
楽しかった ね,
ね、もう本当観光したっていう気分で、
今日だって巡礼来てるっていう、なんか自分があの巡礼者っていう感じがあんまりしなくて、すごく
そうだね、うん、観光者としてのなんか一員になったような気分だったね、うん、今日 ね、はい、
いいですか。あ、今日何日目とかっていうのを、今日で巡礼25日目になります。
うん、あとね、サンチャゴまで310キロぐらいだそうです。
ああ来たね、結構いいとこまで来たね。
結構来てるよ。
もう半分以上だ ね、
もう6割来てるからね。
ちょっとゴールが見えてきたような感じがしますね、
はい、うん、
そして今日はあのスペシャルゲスト、
うん、
2週間前ぐらいに、知り合って、
うん、この道でね、うん、
その道でね、でそれからずっと一緒に行動を共にしてる、うん、方がいて、今まであのずっとゲストで出てほしいって言ってたけどなかなか出てもらえなかったけど、今日ついに出てくれるということで、
はい、
私たちの巡礼の、スパイスになっておりますセレブの上ちゃんです。どうぞ、うん、
よろしくお願いします、
はい、あ、嬉しいね
嬉しいね、やっと出てくれたからね
2週間ね歩いてきて、まるで初めて今日会ったかのようにこのラジオでは出るけど、
うん、
もうでも衣食住共にしてるから私たち、
かなりね、
もうなんかね、ママのような世代じゃないですか、
うん、
上ちゃん、
そうですね、
ママでしょ、
うん、うちの母と同じ年齢だし
子供も一緒だし、
ね、そうだし
もうママだけど、だけどお嬢さんみたいな可愛らしさがある、そうそうそう、
可愛いんだよね
上ちゃんね、
うん、上ちゃんね、
やっと登場してくれた、ありがとうございま す、本当に嬉しいです、うん、
じゃあ今日はあの上ちゃんに、うん、サンティアゴ巡礼のこととか、まあ、今の気持ちとかいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、うん、まずは、この道は何で知ったんですか？
10年ぐらい前に、
うん、
NHK のあれは衛星放送でやってたんですよね、
BS？
うん、
それを見てね、
うん、
山より楽なな、
あ、楽？
だってアップダウンが少ないんじゃない？
あ、そうかそうか、
はい、だからあ、いいな、それと知らない人とも会うのもいいなと思って、行きたい行きたいって10年経ってやっとこ実現したような、
うん、
でも言葉が全然喋れないからねね、助けてもらって、
あ、そうだ、一つ言っとこう、はい、上ちゃんは島根出身の方なので、
うん、
結構ね方言が出ますけれど、
うん、それがまた可愛いんですよね、うん、
それが可愛いので、うん、そのままの感じでお楽しみください、
うん、はい、
で、まあ、山より楽っていうことなんですけど、もともと山をやられるっていう風で、山は何歳ぐらいから？
18から。
18？ あ、18、あ、うん、それからずっと山が好きで、
うん、だから島根県は大山って山があるから、
うん、
高い山？
100メーター
。あ、日本100メーター？
全山に入っている山だから、うん、結構韓国の人もたくさん上がっておられるのね、うん、境港から、ね、
初心者には登りやすい山？
はっきり言ったら初心者の人にはなかなか難しい山だね、うんうん、階段が多いから。
階段、
うん、
階段
昔は階段じゃなかったけど、だんだんだんだん登山ブームになって登山道が出てきて、階段になってきたんですよ、
うん、
昔は木の根っこの間を上がって楽だったんですけど、今はそのたくさんの人がもう1年間に相当上がるんですよ。小学校中学校高校大阪の辺から、夏休みの登山で学校まとめて上がるじゃないですか。そうすると去年はその階段にバラス石の小石を敷いて、
うん、
余計上がる時はいいけど降りる時は滑る
ね、
うん、だから初心者に上がりやすい山とは言えないって感じね、うん、昔は上がれたよって言うけど今は難しいですね。
だいたいちょっと年が明らかになっちゃうけど何年前ぐらいになる？
最初上がってる時って
のそう初めて山登った頃って
昭和
なんねと。いいよいいよ。
昭和46年ぐらいじゃん。48年ぐらいかな。
あ、そんな、そうか。4分の1世紀ぐらい前。
だからあなた方が生まれてない時じゃないですかね。誰もできて。
18年前っていうことは、そうですね。あ、18歳か。登山歴はかなり長いね。
そうだ、いや、うん、結婚して縦断してる。
結婚してから始めたの？
結婚してやめたの。
縦断してるんだ。
結婚してやめて、うん、大阪に出てまた島根に戻って、
うん、
子供がちょっと手が離れた頃から
また再開
やりだした。それでテニス、それ子供が手が離れた時にはテニスをして、うん、ただテニス仲間が山登りしてて、山登り行かないかって言うから、はあ、山なのか行っちゃえよと思って、うん、最初の山上がったらなんとなんと半分でバテた。
それが大山、
普通の山だったけどね。
でバテて、そう思ったのが大山っていう山じゃなくて、
うん、また近くに島根県内もいっぱいあるから、うん、そんなちっちゃい山軽いもんと思って、必死上がったら真ん中でもうバテて、こんなんじゃなかったのにってやっぱり年だなって20年も経てば変わるもんだなと思って、40万円にやった。
ああ、再開したのはね。うん、そう一回したのはね。
その明くる日槍ヶ岳やだった。
え、すごいね。槍ヶ岳って
あの槍、
南アルプスの。ほう、あの今でこそね、うん、あの山って結構山登りブームだもんね。うん、けどその頃、
うん、
って周りはどうだったの？やってる人も多かった。
今みたいなブームじゃなかった。だけどここ15、6年ブームになったけども、
うん、
昔はそんなにブームじゃなかった。だから今もブームになって訳も分からずに上がってくるマナーも悪い人もたくさんいますよね。だから遭難騒ぎがあるし、
あ、今は、
うん、だから今年連休頃に鳥取の大山で縦走路があるんですよ、
うんうん、
だけど縦走は本当の上級ランクじゃないとできないんだけど、
うん、
よその県から来た5、6人の男性が、
うん、
雨がっぱは普通の透明のカッパ、
うん、あ、町で、町でも使わないけど、
あれを着て縦走されたのね、そしたら途中でこう兄の時刻みたいにこう滑るのよ、
うん、
そしたらもう動けなくってニッチもサッチも行かなくって、
うん、
携帯電話で動けなくって方は助けてくださいって
。
だけどもう夕暮れだったし、で風も出てきたから、ならカッパを着てしのいで明日の朝ヘリコプター回しますからって、明くる日ヘリコプター回して、ヘリコプターで6人下ろしたけど、透明のカッパだったの。
それだけ、
うん、それでまあ避難浴びてますよね。やっぱ初心者がそんな、それで重曹はしけませんって柵がしてあるのに越えて重
曹、うん、ああ、そうだ、う
ん、やっぱりしてあるんだに、みんな無理するから、
う
ん、
やっぱ初心者はね、うん、そういうところがね、う
ん、だから今年も大山結構人が亡くなってるんですけどね。
そうなんだ、うん、
だから登山ブームだからって言ったって、やっぱりね、マナーとルールと地図を
孫なわけね。
上ちゃんなんか、ね、女性ですからね、うん、初めの頃とかってどうやってこう覚えてったの？
やっぱり
本当に
初めの頃クラブに入って、山のクラブに、うん、それでコンパスから何もそうなるの。
コンパスっていうのはどう？
あのやっぱちょっとこの地図にいてコンパスとこう見て、
あ、方位磁石のこと？
そうそうそうそう、それとやっぱり山の高さを調べることと、うん、そういうことと、そうと遭難した時にあの人が倒れてたらどう助けるかっていうのをザッとひっくり返して荷物を出して自分は横になってその人を担いだが。みんな訓練した。
あ、へえ、そういう団体みたいのがあって、うん、そこで教えてもらってるんだ、うん、初めにね。
じゃあもし私が巡礼路で倒れても、うん、上ちゃんに助けてもらえることができるんですか？
いやどうかな、私は聞こえないからね。
まさかどこかジャックスよってないじゃん。
ヒーターなんかジャックよりも大からね。おそれならどっかの白人捕まえて頼むしかない。
英語話せるもんね。
自分の学校はないのに何で助けられるもん
ね。そうだよね。
だってもう荷物担げないもん。
そうだね、うん、であの山よりも楽だなと思って始めた巡礼なんですけど、うん、実際どうですか、やってみて。
なんか山はほら、まあそんな長く続かないでしょ、
うん、
もう
長い
ね、もう今中盤まで来たって言っても二十何日かかってて、うん、これからまだまだまだ距離をね、うん、300キロを歩いていくんだけど、うん、
でもね、健康に自信があったらね、うん、自分でもっとガンガン飛ばしてたと思う。
あー、そうなんだ、
うん、うん、今はもう自分に自信がないから、うん、あのこの一歩手前でやめようって気持ちがあって、うん、ね、例えば20キロ、今日は20キロって言われたら、あ、20キロの体勢でって感じで、うん、もうそれ以上無理することを、うん、初めガンガン飛ばしたじゃない、30キロとか。
そうだね、最初ね、う
ん、初めは、
う
ん、
すごい自信があったから、距離を体に。だけどやっぱり一回倒れて、あ、やっぱり自分で無理だなと思った。
倒れた、
うん、
あ、この前のね、
あ、この間ね、
ちょっと体調崩しちゃったんだよね、
ね
ちゃん
ね、
うん、助けてもらったもんね。
いや、まだ全開かどうかは何とも言えないけど、
だからね、もう自分でもうあの疲れたらすぐ宿入ったら寝ることにして、うん、とにかく寝ることにして。
そうだね、うん、
そこら辺のさ、やっぱ見極めとかね、コントロールがすごい上手いなと思う、うん、
やっぱり慣れてるよね、そういうところがね。
でもそれ本当にそうしてたら熱なんか出ないわよ。
まあ、いやでも風はさ引くよ、うん、
あの雨の後だったからね、
うんうん、
ベタベタに、ね、結構大雨だったしね。
でもあの時骨の髄まで冷えてた、
うん、私も寒かったもん、
うんう
ん、
あれ怖かった自分で。
え、
怖かった。
何が？
濡れた時に、
あ、なんか体調崩すんじゃないかっていう、うん、
あ、そうだったんだ、
うん、もうそれ頭にピンときちゃってね、
うん、そんな感じしなかった
けど、なるべくシャワー浴びて、なるべくぬくもろうぬくもろうと思って、うんうん、でもやっぱりダメだったね。
あ、そうだったんだ、
うん、
そりゃ知らんかった。
でも着るもんなかった。
あ、だってそのね、雨に濡れた日ね、上ちゃん の, あの持ってたお金とか全部濡れちゃってね、乾かすの大変だったもんね。
教会って自殺じゃないかな、もうでっかい通されたもん ねみんな濡れてるもん。
ね、もうあれは乾きましたか？
まあちょっと乾いたっていうよりね、変な色になってるよね。
変な色になった、
ね、まあ、なんとか使えるんだった
ね、日本円が。
本物だしね、本物だからね、
まあ、こう折りたたんだまま乾かさずにそのまま。この前に受けてみたら
なんかあの山とあの比べてなんかどういうところが違うとか、なんかそういうのありますかね。例えば今回その長いから人との共同生活の時間が長かったりとか、その会う人がね、やっぱ、なんていうの、言葉が通じなくてもその仲良くなってる 人がねできたりとか、そういう面とかどうですか？
私はね、この巡礼に来て、なるべくよその人と話ができなくても、言葉で喋れなくても、あの気持ち、うん、ジェスチャー、うん、ただ、おー おお、
うん、
ね、そうだね、確かにそうだね、
いつも。そうすると今日の朝でも教会で朝ご飯食べてたら、うん、食べよう思ったら、あの斜め前に、うん、あの一体セーターを後ろ前に来た男が、うん、おお言ってたけ、おお、それで
挨拶ね、
通じるよね、それでニコニコってここ空いてるよって教えてくれるよね、で、言葉が通じなくてもよその人とそういう風に接触するのが楽しいなと思って、日本人だけで固まらずに、言葉が喋れないからじゃなくて、なんかの時に例えば道端で困ってる時にちょっと声かけてあげるとだいぶ違うか、
それは違うだろうね、
そうすると後からやさてさっきはありがとうねっていう言葉で喋れなくても、手をこう振ってくれたりとか、ね、だって私全然喋れないけど、なるべく人と接触したいから、なんかふとそばへ行って横へ座ってってやってると向こうもいぐらいしてくれるし、
確かにね、うえちゃんは英語は喋れないっていうことになってるんですけど、実は喋ってんじゃないかってロミちゃんが言ってて、それぐらいいろんな人とコミュニケーションをとってなんか道に迷うこともないし、なんか行きたいところとかも好きに行ってるし、
だって道迷うって迷わそうと思ったら、おーって言って、
呼んでくれるの誰か、
呼んでくれる官人のは、みんな優しいよね、
そうだね、
で、
ね、
官人の歩いてない人でも言ってくれるじゃない、みんな優しいよね。
この間なんてね、昨日なんてうえちゃん、レオンでね、英語全然喋れないのに韓国人のおじさんとね2人でカテドラル見に行ってたもんね一緒に行こうとか言ってね、
でもね、
やっぱそういう物おじしないところとか
すごいと思う、
日本語でそのまま喋ってるしね、
そうだって、
でもそれでも喋らないよりいいんだよ、
だって
本当そう、
向こうが日本語喋ればいいじゃない、
でも日本じゃない
から、なんでこっちが英語やスペイン語喋んなっちゃいけない
すごい、でもね、黙るよりやっぱ何かしら発した方がいいなとは思う、
ジェスチャーとか表情も上手だし、
いや、それで、自分とか喋ってるのを聞いて一生懸命ってこうやって聞いて覚えよう思って、分かった言葉が出てきたかなって一
生懸命そんな風にしてたの、いつも
なんかあと覚えようとした言葉とかちゃんとノートにメモしてね、それ使って注文したりしてるもんね、上ちゃんね、ほらミックスサラダとかさなんだっけ、あと
うちゃん書いてるよね、
書いてるよね、そういうなんか努力とかもねすごいなと思う、うん、お母さん世代
ね、一人で行くときにこうやって見せてこうやるのね、言いながら本のここを見せたら向こう OK 言われて、ちゃんと注文してくれるし、食べるぐらい出してくれるし、
それを楽しんでるしね、楽しかったよって言って帰ってくるもんね、
そうすると食べてると誰か声かけてくれるじゃない、一人だと、
そうだね、
でね、一人でおると誰か声かけてくれるのね、
もはやアイドルだよね、
いやだってね、日本だったらね声かけてくれないやで、おばさんに
そうかな、
私一人でご飯食べに行ってる昼もね、
日本で、
声かけてくれないよ、
でもね、昨日一緒にご飯食べに行ったその韓国人のおじさんはね、上ちゃんに会うために巡礼路に来たって言ってたから運命だって言ってたよね、
ごま過ぎごま過ぎ
言ってたじゃん、だってそうやって
ごま過ぎごま過ぎ
それぐらいね、いつもそれぐらい言わせちゃうね、
いや
梅ちゃんの魅力がね、私はすごいと思います、ね、
いや人間が育ってないですよね、
いや育ってるんですよ、
子供のまんま大きくなってきてるから、
いやいやすごいと思います、
やっぱ経験もあると思うし、それだけいろんな今まで海外も何度か行ってるの、いろんなところに、
山ばっかりね、
山があるところに行くっていう感じ、う
中国もそうだし、
中国も行ってる、
中国も四川省の方行ったかな、山に、あんまり日本人が上がってない山かな、でも赤いケシ、青いケシの花が見たくてそこ行った、
お花が好きですよね、
だってけ ここ歩いてると赤いポピーの花が咲いてるやん。
ポピーね、いっぱい咲いてる、ね、
うんうんうん、あれが青いの、ブルーなの、
それ見たいわ。
それが中国の上の方のや
つ。青、
うん、綺麗な青、どげっていうかな、あ、冷たい最初とかね、ヤクルマソとかブルーのあれが青い景色になってる。
なんかね、あの上ちゃんのおかげで巡礼路歩いてて、うん、同じ花がいっぱい出てくるでしょ、そのポピーとか、うん、ヤクルマソウとか、うん、カモミールとかね、カモミール、うん、そういうのをやっぱ覚えるようになったから、うん、
あれ上ちゃんが言ってた花だな、うん、
これ自分だけで歩いてたらきっとき、うん、知らないまま気づかないまま歩いてただろうけど、うん、すごいなんか教えてもらってよかったなって、うん、
でも巡礼の道花が綺麗よね、
花が綺麗、
うん、でも今度ひまわりの、ね、花の時期見たいよね。
なんかね、ひまわりの苗が植えてあったね、
ねえ、たくさんそれも、うん、うわーっと木畑のとかの後にみんな待ってるじゃない。
どうも秋ぐらいになるとバーッと咲くみたい。
見たいね、あれ見てみたいよね、
うん、お花が好きなの、もともと
綺麗じゃないけど花が好き。
かわいいんだよ、綺麗じゃない、かわいいんだよ、めちゃ
花が好き。家の前にね、花をいっぱい植えてるのね、プランターとか、うん、で最初家引っ越した時にね、15、6年前、うん、あの近所の奥さんが3、4人来て、主人が出たのね、玄関、うん、もしかしてここの奥さん花屋さんにお勤めですかって言われたの。
そんなに、
いっぱい花やってたから、今はある程度も抑えたけど、
うんうん、日本の山でもある程度、うん、いろんな花を見ながら歩くって感じ、
うん、そうそうそう、それが目的。
あ、そうなの、
うん、あ、そうなの。例えば今6月でしょ、うん、6月だったら、あの島根だったら大山レンゲの花、
大山レンゲ、
それはあの高いとこじゃないと咲かないし、めったに見られない花、
うんうん、
山奥の厳しいところ、3時間ぐらいかけて見に行くの。
へえ、
だけど見られないね今年は。
まあ今年はね、うん、スペインのお花をね、
で帰ったら7月の中頃にね、うん、あれはヒメユリの花見に行くの、
うん、
沖縄のヒメユリの花ってあるので、はい、あれが咲くのね、岡山に。
あ、そうなんだ。
それ見に行くの。
いいね、楽しみなことがいっぱいあって、
うん、それでね、それが終わったらね、うん、7月のね中頃に大山の裏の方にね、うん、クバイソウって紫のホッポの花がね、谷底に一面咲くの。それもね、やっぱそれも3時間かけて、
え、歩くってこと、
うん、山登り。もうそこはね、中国館内の人がね、評判でよく人が来る、
うん、
土日は行かれない、狭いところ行列が、だから普通の日朝5時頃出て、お昼にもう帰るって感じ。
なんか今って巡礼路ってその山とはちょっと違ってて、登ったりとかしないし、なんていうの、なんかお花もね、まあ同じような花って言っちゃいけないけど、あんまり変わらないじゃないですか。なんかこういうのが、こういう歩いててこういうのが楽しみとか。
いやね、私の歩きながらはね、なんかな、やっぱり子供のことの先のことを考えたりとか。
あ、歩きながら考え、
で、例えば親のこと考えたりとか、親、結局私らを育ててくれた、自分が子供を育ててこの何年間と、親が私をこういうふうに育てた時、私と親と比べてどうだろうかと考えて、
同じ頃のね、
やっぱ振り返ってみるじゃない、普段振り返るってことないじゃない。
ないね。
ないが、
やっぱりね、あんだけ同じ道が続くと、もういろんなこと考えたり、
だって普段考えることより、そういう普段考えないこと、親の昔から私の育ててくれたその時の気持ちってどんなんだったろうとか、
そういうの考えてるんだ。
そういうね、本当に今まで考えたことないことがね、この麦畑の何にもない、花も何にもない、何にも考えない時、そういうことが出てくるのね。だけどすごくそれはいいことだったかなと思って、自分の人生にとって。だって、
あ、そういう考える機会があ
ったから、
あ、
だってそうじゃないと、例 ただ山に上がったりとか、あの日本によって花が散った時にそんなこと絶対考えないじゃん。
じゃあその山とはまた違うものがある、う
ん、だけどなんか考える時間たらやっぱり自分の人生のいろんなこと、本当生まれる前からのことだね、親の、あだけ自分が生まれる前の親のあれをとこうずっと辿っていくようなことをね、考えるつもりなかったんだけど、うん、自然に考えてきちゃった。
もともと来る前は、うん、こういう風に歩こうかなとか目標があったとか、
うん、だから本当はこの初めはこう歩いてる時に、うん、自分の気持ちはただうちの家族の健康のことと私の健康のこと、うん、子供の将来の生活が、うん、幸せでありますように、ただそれだけを、
お願いみたいな、
うん、自分の家族のお祝い、あ、うん、あの願い事、うんね、それだけの希望で歩いてたの、
うん、そうだった、
うん、前半ほんとそんな感じだったんよ、うん、まだあの麦畑が出る前で、うん、だけど麦畑が出たら毎回同じのこと、そんなことお願いなんか考えられなくて、だんだんだんだんああと思って、親のこと考えたりとか自分の変なこと考えたりとか。
自分の変なことって何ですか？
だって私へそ曲がりで、いや性格悪いし、
あそういう、それなんか自分のことを考えてちょっと振り返ったりとか、
自分ってどういう風だろうみたいな、自分ってどういう人間なんだろうとか、
そうい う
こと。
そうそうそうそう、でも自分自身見えない。
そうだよね、
人じゃないと見えない。
確かに、
うん、自分のことはやっぱり自分で分かんない。
でも私ね、すごい面白いなと思ったのはね、うん、上ちゃんが前にね、うん、私今日こんなことで考えて歩いたよとかって言ってたから、うん、そういうなんか報告とか面白いなと思って、今日こんなこと考えて歩いたよっていうのすごいいいなって思った。
あ、本当。うん、だってまあ単純だけども、うん、日本におったらそんな単純に考えないんだ
ね。ないね、うん、あんな麦畑もないしね、うん、
で、あのそんな心の余裕もないしね、日本で暮らしとったら。
いろんな、なんだろう、いろんなことがありすぎるからね、物にも溢れてるし、情報もすごく多いし、やることも多いでしょ。
そうそう、だってここは午前中歩いたら昼からさて何しましょう、
暇だよね、
ね、洗濯して寝るだけよね、洗濯して寝るだけ、
食べることとね、
食べることももう5時ぐらい食べたらもうあと寝るだけね。
確かにね、
で本当はビールとワインをいっぱい飲みたかったんだけどね、うん、やっぱり控えてるわ、
まあ、ちょこちょこ飲んでるけど、まあでも控えてるよね、うん、我慢してるもんね、うん、飲んじゃいけないなと思ってね、
やっぱりね、うんうん、歩きたいもんね、最後まで。
そうだね、なんかあの前にあの話してた時に北海道とかも歩いたことあるって聞いたんですけど、その時はあんまりそういうなんか人生振り返るとかそういうこととかは考えたりしてた？
元気もりもりだったもん。
ああ、何年前ぐらいだったのそれは？
北海道のね、大雪山縦走はね、
うん、山、それも、
うん、旭岳から戸村牛、うん、あら遭難騒ぎやってなくなったじゃない、何人かツアーがあって、
分からん、
あの無謀なツアーを組まれて、なんか飛行機の時間があるからって暴風の中避難小屋から出て戸村牛行く途中に、もうやっぱりとあの風と雨で体が冷えて動けなくなったものが、それで何人か死んじゃったな、うん、それやっぱツアーがやっぱり暑いツアーしてるためにその飛行機のキャンセルしたら赤字になるから。
ああ、そうなんだ。
あの時の友達の重曹はね15キロあった。
え、その時に参加してたってこと？
あ、違う、その前にも友達のあんまりその人気がない時、まだ平成ちょっとのなったぐらいの時に友達重曹した、
うんうん、その時はなんかそういうな、そういう時はどういうこと考えて歩いたとかそういうのはないの？
もうないないないない、もうその時はね、
山登るのが楽しくて、
あ楽しくてね、雪はいいな、熊の足跡が見えるな、もうそういうことなんかもう人生楽しくて、山が嬉しいわって感じで、全然人生振り返ることない。
そうか、もう、うん、そうだね、平成始まった頃ってことは20年以上前だもんね。
うん、
そうか。
で観光ではね、一回ね、婦人会でああいう真っ白く歩いたりとか観光地、でもね、観光でね歩くのって疲れるのね。
観光は疲れるの？
ねえ、 山は疲れない。
そうなんだ、
うん、
なんで観光は疲れるの？上ちゃんは観光あんまり好きじゃないんだよね、うん、
だって立って歩いて、あそこに何が見えますって、は
あ、建物に興味がないということ？そういうわけじゃない。
いや、人に導かれてこれが右手にこれが見えますとか、ま
あ、自分に見られて観光で回ってああいうの嫌いなのよ。
あ、好きに自分のペースで歩いて、あ、お花が見えたりとか、そういうのがいいってことね、う
ん、だけど本当はね4回行ってる。
どこ？
礼文島？
稚内知ってる？稚内からあのリジリ島があって礼文島、礼文、礼
文、礼文だよね。
うん、
あ、すごいいろいろ行ってるんだね。
礼文島ね、4回行ってね、3回はねユースホストで泊まったのね。桃井はユースホステル。
名前がね、それ有名なの？
インターネットで調べてよな、
うん、有名なの、
うん、桃井はユース会や、大阪の支部もあるし東京の支部もある、う
ん、知り合いの人がやってるんだっけ？
いやいやいや、あの民宿やってる人が桃井はユースを建てられて、うん、で昔は私らの娘時代には、うん、昭和の40年代は、うん、ユースホテルが盛んだったんだよと。おたくらのお母さんの時代の娘あのの時代は旅行するとユースホテル、まあ、このアルベルゲみたいなもので、
うん、そういう2段ベッドがある。
2段ベッドがある、
うん、ユースホテル
が、うん、
会員になってやるやつ、
うん、そうそうそうそう、だから今会員になったらすごいで3000なのかな。
日本だとちょっとねやっぱ高くなる、
まあ、このアルベルゲより高いかもしれないけど、うんうん、3600なので食事が出たらね2食で5000なのかな。
結構するね。
うん、でも私桃井屋ユースでは朝ごはん頼まないし晩ごはんも頼まないし、うん、あの鍋貸してくれるから、うん、でみんなで泊まったもんと一緒に料理作ってた。うん、で朝はあのそこ の, あの漁師さんのとこ行くとウニを取れたて、
おいしそう。
朝4時に40分ぐらいかけてね、あるけど、ね、みんなで明日はウニ食べに行かないって言ったらみんなが5、6人、おー行く行くって言ったら、なら4時過ぎに玄関集合って言って時間かけて、そうすると5時ぐらいに海から上がってくるから、ちょっとその上がりたてのウニをバフウニ、バフウニだと赤いやつ甘い、ウニ丼1000円。
わー、すごーい、おいしい。
1000円の分だけちょっとしかないよ。
うん、十分だよね。でも朝だしね。
美味しい。だけどね、レブンの反対の島にね、なんて、ね、名前忘れたけど、いつも行くと帰り食べるんだけど、そこのウニ丼は3500円で、ウニご飯、ウニご飯。
わー。
美味しい。でもね、丼こんなちっちゃい。
ミルフィーユだね。ウニのミルフィーユ。
それでシャンシャン焼きも美味しいのね。
何シャンシャン焼き？
シャンシャン焼きなんで。
うん、ホッケのね。
あ、シャンシャン焼きって言うの、
うん、
ホッケだから。
そう、味噌とネギを、うん、炭の上で焼いてた。
いや、美味しそう。
美味しいよ。それでビール飲んでごらん。美味しい。
美味しそうだね。
もう一回行ってごらんね、本当に。
いや、でもすごい経験が豊富だね。
すごいね。
で、レブン島のね、スコット岬からね、この桃岩まで横断するの歩いて。海岸沿い。そうすると海岸沿い歩いてるとね、こういうね、昆布が流れ着いてるのね。
こういう大きな昆布ってこと
大きい昆布ってこと、
なんか音声だからね、いっぱい手だ、ジェスチャー得意だから、上ちゃん。すごいジェスチャーしてくれるけど、音声だけでは届かないからね。
あのね、売れてるような昆布がね、流れ着いてるのね。うん、あれ、私これ持って帰って、内緒で持って帰るわって言ったら、他の人が、うん、おい、やめとけよ。この島の人はこの昆布で生活してるんだぞ。
ああ、そうかそうか。
ね。
う
ん、はーい。ポン。
でもそこまでね、いろいろなとこに行きたくなるようなさ、その魅力って何なの？山登ったりとかさ。
あのね、だからね、
これからやろうとしてる人もいっぱいいると思うから。
はっきり言ったら、うん、この巡礼に来る人だって、うん、団体行動する人は団体で歩くじゃない、
うんうんうん、
で、
まあ、団体行動
する人は一人とか二人じゃない、
うんうん、
ね、で私も旅行するのは礼文なんか行ったりして、あれで団体で行くとそういう楽しみはないね、うん、一人で行くから楽しいこと。
一人で行ったの、自分で計画して、
うんうん、
あ、そうなんだ、礼文とかも、
うん、
へ
え。そうするとあのそこの宿で友達になるじゃない、
うん、
それであのスコットン岬から縦断輸送図で すると縦断、
うん、
やりましょうって5、6人でするじゃない、
うん、
だからもう18歳からね、私みたいなおばさんとのおっちゃんと何人かで助け合って、
うん、
風が強い時に、
うん、
ね、6月なんか寒いし風が強い、うん、で5、6人で歩くってことは助け合いだな、
うん、
あ
ね、
そうだね、
知らない者同士で、うん、でその間に仲良くなるじゃない、
うん、
で あだ名で呼んだり何だりしたりとかして、
うん
うん、それでこれ郵送って着くとまた、ね、夜にぎやかになるじゃない
、うん、宴会、
うん、宴会つまる月光仮面の歌とかね、どんぐりころころとかね歌って踊るのよ知らない？
知ってるけど、
カメの歌。
知ってるけど、なんでそんなのが始まるのかなと思って。
いや、よくね、食事終わってからね、それが始まるの。月光仮面とかね、どんぐりころころとか、なんだったら、いっぱい歌があるのね。歌って踊るの。
へ
ぇー。
で、バスケもあるし。
すごいね。
で、あくる日、そこのモイヤユース出さる人おると、
出
さ
る人。
去る人がおると、残ってるものが、ね、屋根の上にユースの人は乗っちゃって、私なんか下で行ってらっしゃいだも
ん
ね。
あ、みんなで見送るんだ。
あ、そういうことか、
うん、
すごいね、
行ってらっしゃい。 その人ら帰る人は歩いて港まで行かなきゃいけない。
へえ、何分かかるの、家
30分ぐらいかな。
へえ、
そうだ、あの船が着くぐらいに私らも合わせて港まで行って、
うん、
フェリー乗ってるが帰ってる。そうすると私なんか下で旗を持って、
うん、
また行ってらっしゃいと踊りをと、
あ、なんか青春だね。
なんか私も思った。ずっと青春してるんだろうなと思って。
ずっと青春してる
んだろうな。もう私送ってもらうじゃない。
うん、
そうすると向こうがこと踊らなと船で上で、また来た。そうすると他の観光客がいやおばあんで変な踊りしよう。
そう、梅ちゃんでも、
ね、でも楽しいわね、みんながそこ見たってした人だからいいわと思って。
そうだね、
あ、そういうのがあるからまた次も行きたいって思うようになるわけだ。
前ね、話してた時もね、そういう人との出会いが楽しいからって言ってたもんね。
だけど独身ってやっぱりね、15、6くらいかな、中学の時からかな、ユーソフト泊まったの
中学。何、そういう頃からそんな経験があるの、
うん、
へー、
お小遣いも貯めて、
うん、
ユーソフトに入って自分で泊まり歩いた。
冒険家だったんだね。
ね、そうだね。
いや、冒険家じゃないよ。
いや、冒険家だと思うよ。だって今すでに冒険家だと思う。
いや、愛情に飢えてた。
あ、
冒険家じゃなくてね。
どういう愛情に飢えてたの？
いや、親の愛情に飢えてたからね、誰かに愛情を求めて。
すごい可愛がってもらってたんですよね。
だけどその反面ね、
うん、
母とね、姉らがいじめてくるのね、いない時に。
そうなんだ。それで言う
と、それでいじけてくる。
へー、
それで逃避行するわけ。
逃避行か。
中学生の時から？中学生の時に、
うん、それで高校になってもユースホストであちこちだ泊まり歩いたかな。
その松江の近くね。
うん、あのね、島根県内ではお寺が多かった。
へ
え。で、お寺で泊まり歩いた。
で、そういうところでもまた人と知り合ったりとかして。う
ん、で、その関係でいろんな友達が出てたりとか、今もそのお寺のユースホストルもうなくなったけど、
うん、
OB 会がある。綺麗に、
続いてるの、
うん、
すごいね。
で、この前私久しぶり行ったら、ジョーちゃんなんて来んかって言われて、お帯かえお前なんで来んかって言われて、続いてるのって言ったら、続いてるの。
そう、梅ちゃんね、
住所が変わったから、
あ、そっかそっか、
うん、その来なかったんよ、はがきが。
そうなんだ。
だってね、みんなね、60何歩のおっさんおばさんになって、うん、その18、20歳時の OB 会ってね、
うん、
おかしい
が。でもそんだけ続くね、うん、出会いがあったっていうことだね。
だからね、それを思い出してまたインターネットで、私 学べ島。
学べ島。
笠岡って知ってる？岡山県の笠岡。
岡山？
うん。うん、笠岡からね、あのフェリーがし出て学べ島って写真の芯と鍋。花も知らないよ。
へ
そこでユースホステルがあったのよ。それで私そこ独身時代には1ヶ月に2回ぐらい来よった。
行動的だね。
ね。
でそこ行って、例えば2月3月なら寒いからこたつ潜って朝から晩まで寝てる。
でもさ、なんか普通に考えてさ、中学生の子がさ、いきなり一人でさユースホステル泊まりに行くって言ったら、お父さんとかお母さんなんか言わなかったの？
うん、
何も行ってらっしゃいって感じ。
うん、うん、私昔からフラフラする人間だった。
すごいね。それもすごいよね。
で二十歳になっても今から出かけてきますって、どこ行く、うん、長崎行ってくるって言ってたら、お気をつけてなとかって感じ。
へー、こういうところからそういう物おじしない性格っていうか、そういうのが生まれるんだろうね。
うん、でもさ、体が弱かったって言ってたじゃない、
うん、
小さい頃から、うん、だそういうのがあっても親は生かしてくれたの、
うん、だから寒い時は人の一枚余分に着るとか、
うん、それは自分でそういう風にコントロールして。
あ、すごいね。
だって新婚旅行から帰ってへん熱が出たの。
新婚旅行どこ行ったの？内緒？
八丈島。
あ、そっか、八丈島
行ったじゃない、登山したって。
あのね、聞いてるみんな初めて聞いてるからね。
昼間下で待って私一人上がってきた。
あ、そうなんだ。あ、そうそう、旦那さんは山やらないからね。
汚い、うん、汚い、朝かっからって。
あ、山は汚いと。
へー、そうなんだ。
だからね、八丈島から帰ったら熱が出たらね、主人に言われたのね、
うん、
うちの家族でね熱が出る方なんていないって。で、私どういう意味かなって考えて、
うん、わかんない、どういう意味か。
で、母に電話したらね、
うん、
怒った。
お母さんが、
うん、
へー、
うちの主人に怒った。
お父さんじゃなくてお母さんが怒ったの？
うちの父も母も。
あ、二人とも、
うん、トゲナジョこうやって勝手に熱が出るのは当たり前だって。
何かしらじゃ一応トラブルは毎回あるのね。体調崩したりってことは別に今回あったけど、うん、今までも
何回もある。
何回もあるわけだ。
うん、だけどお産では半年は必ず帰ってる、
うん、あの、そうユースホステルの話してたじゃない、
うん、
なんかこうユースホステルっていうイメージって若者みたいな。
そうだね、
だ年をね、うん、重ねてった人は、
うん、
なんかみんないいホテル泊まってるんだろうなとか、うん、もう年取ったからそんな二段ベッドで寝るなんてねっていうイメージだったの、うん、でもさ、この10年後に来てね、そんな60代とか70代の人でもさ、二段ベッドの上に上がってね寝てるでしょ。 それにびっくりして、
うん、
そういうのには抵抗はない、ないってことだよね。じゃあもう昔から、う
ん、昔から慣れてるからね、うん、そうとか二段ベッドじゃなかったら大部屋にだこね、
あ
ね、
うん、
あの予想というでもベッドじゃない普通の家のところがあって、広い部屋に布団をベーッと敷いてたこねよね、
うん、
だってそういうのも慣れてる。今でもそうって言われたらそれ
だから、なんだろう、臨機応変に楽しめる、
うん、そうそうだね。
だお湯だってさ、シャワーもいつも出るわけじゃないし、うん、ちゃんとあったかくじゃない時も多いでしょ。
だってね、山行って風呂入れるところないもんね。
そうだよね。
だって1週間ざらに入らないよ。
あ、そうなの？
そうだよ。
なんかそうみたいね。必死経験してる人
は。山でね、いや、あの風呂があるとこったら設計が残ってるところ、要するに設計が残ってればそれが溶けて水に。
設計って何？
設計ったら雪が積もるじゃない、他人こ
う、うん、
そうすると毎年積もっていっても溶けないじゃない。
あ、
それが設計、
それが残ってるところには
水がやっぱりポトポトポトンとって前の年の分が溶けてくるじゃない、
うん、
そしてそれがね、あの設計がないところは雨水ね、屋根に関して、
うんうん、
ね、タンクを置いちゃって雨水をこう、うん、タンクを置いちゃって遠いからこう雨水を溜めていくのね、
うん、
ね、だから本当山小屋で水がないところはお茶も出してくれない。
へー、
だけ歯磨きもできない、顔洗いもできない、
水がないから、
ね、
それであのお茶を一本売ってくださいって言ったら、お弁当を買った人だけしかお茶は渡しませんって言われた。
すごいね。
それは薬師岳の小屋で。
そんな世界なんだ。
そう、私水がなかったから、もうならと思って、で太郎平の小屋まで走っておいた。
結構過酷だね。
過酷だよ、ね、
すごいね。私無理だ。
だけどね、どこだったかな、裏剣のところは設計があってお風呂があったのね。
へえ。稀なことなの、お風呂があるって。
うん、稀なこと。
まあでもそんなお風呂なんかないか。
うん、ないないない。五色ヶ原もあったね。だけどあるところは珍しい。まあ1週間じゃなくて1ヶ月も入ったことないかとか。
山で
ネパール。
あ、ね、ね、ネパール。1ヶ月
長く行ってたの。
あ、
ネパール1ヶ月
1ヶ月ぐらい行ってたよ。
ずっと何、あのキャンプしてみ
って。いや、小屋だと思ったけど、風呂なんかないもん。
ああ、そうなんだ。
だから向こうの人ってくさ古いじゃない。
あれは焼けてるんじゃなくて。
いやいや、なんとなく赤の塊じゃない。
またちょっと言いづらいこと。
生態気象ってもここら辺が黒ずんじゃん。
襟元がね。
見てみないと分かんないよ。
やっぱ何、ネパールは山登りする人から見たら憧れ。
いや、どうかな、このトレッキングだからな、あれは。あ、山登りじゃないの。
トレッキングか。
トレッキング、
うん、
それ何年前行ったの。
これも
何回か行ってるんだよね。3回。
50になる前と、うん、その間に1回行ってる。
じゃあやっぱその時も若いから、やっぱ、うん、あのそんなに人生振り返るとかそんな感じではなかったの。1ヶ月行ってても、
うん、
あ、まあ、楽しくて楽しくてって
感じ。うん、そうそうそうそうそうそう。今回みたいな振り返ると全然サラサラな、楽しくてしょうがないって感じ。
やっぱ結構そう思うと、この巡礼路ってかなりその特別な感じがする。上ちゃんにとって、
うんうんうん、
スピリチュアルさっていうかさ、
うん、
そういうのを感じる。なんか一応さ、あのカトリックの道なわけじゃない。一応っていうかもうデッキとした、まあね、
でもカトリックの道ってわかんない。
でもさ、なんかそのやっぱ昔の人は、うん、その治らない病気が治りますようにとかさ、何かそういう奇跡を信じてサンティアゴでコンポステラまでね、うん、命をかけて歩いたっていうのが残ってるじゃないですか、うん、だからやっぱそういうなんていうの、何かお願い事をしながらみたいな、
うん、
そういうのもやっぱ分かってて来て、うん、みたいな。
そうだよね。だけどやっぱりそうよね、
そんな不思議な感じの、うん、印象とかもありますか、やっぱ歩いてて、うん、
やっぱりその10年前見て、
うん、
やっぱりその間に最初行きたいと思ったけれども、うん、間にいろいろ挫折があって、
うん、
あ、もうこの人生、あ、今年じゃないともう絶対勝てない、う
ん、今年って思ったんだ。
うん、来年になったら歩けないかなと思って立ってはね、それで、あ、今年が最後だな、去年こう思ったら去年は入院してしまったから、それでなら今年は風邪ひかないように3月も外に出られずに頑張って、もう絶対死に来ようって、
うん、
で来年はないと思って、
うん、
ね、
なんか予感してるの。
だってもうこの年になったら来年は分かんない、明日死んでるかもしれない。
そんなこと
よね。明日は多分まだ一緒にいるからまだ死なないでほしいんだけど。
分かんないよ。この年になったら来年なんて考えられない。今が大事だ。
でもなんかこう呼ばれるみたいなものがあって、
そう、
もう行くぞと、
うんうん、
決めたわけだ。
なんかこの道ってね、結構なんかそういうなんて行き時じゃないけど、まあなんか呼ばれてないと来ることにならないみたいなことよく聞くもんね。なん
そうだね、そういうふうに思わされてるのかもよくわからないけどね。
そうだよね、いっぺんに歩かなくても二度三度分けて歩いてもいいしね。
そうだね、うん、そういう人も実際あったしね、この間。
でも本当にいっぺんに歩いて人生考えるよね。
そうなのかな。
そうかもしれない、う
ん、区切ったら意味が、まあ仕方がないけれども、うん、やっぱり区切ったらその辛さが分かんないもんね。800ってのは初めから終わりまでの、結局3分の1はどうだった、3分の2はどうだったって考える、考え方が違ってくるじゃない。
どんどん気持ちが変わっていくとか変化、ね、してる、
ね、
私少し丸くなったような気がする。
性格が。
そうだね、なんか最初に会った時の印象と全然違う ね
少し丸くなったよね、ちょっと角が溶けたよね。
うん、そう思うよ、
ね、違う
今ね、ほんとちょうどいい感じでね、上ちゃんはほんといいスパイスになってますからね、面白いしね。
だって、うん、人間の温かみすごく知ったもん。
まあ、本当
あなた方のために。
まあそんなこと言っちゃって、
ありがとうございます。本当に
だってね、本当ね、私も人を助けなきゃと思った。
でもお互い様じゃないかな、別に何かしたとかなくても。
そうそうそう、お互い様だと
私たちも勉強させてもらってるし、
うんうん、でもね、本当すごくね、あの熱が出てる時にね、うなってる時にね、思ったもんね。
へえ、そうなんだ、
うん、家のことより自分らのこと思ったもんね、うん、こうそこもね、寝て目が覚めた
私たちのこと、
うん、
何を思ったの
だって
何を思ってくれたの
だって私が夜遊ぶ時タクシー呼んでくれて、ホテルの名前も書いてくれて、もう私ほんとこういう風にゆらゆらゆらゆらで、で財布を持っちゃっても財布落とすぐらいの人
間。そうだね、
財布落としたよね、
相当ひどかったんだな。
そうで、あの夢から覚めて、ホテルの人が来られてカバンからこうひっくり返したら財布がないのね、あら財布ないって、カバン広げてみてもなひっくり返してもないし、はあ、まあ仕方がないか、夢憂鬱で歩いてたからと思って、
うん、しかもその財布ね、一回落としてまた戻ってきたのにまた落としちゃったんだよね。そうだよね、あれ
そうやっぱり落ちる運命だったんだ。
そうだったのかね。
だけどあれが中身がもうちょっと少なかったら
ね。ちょっとね、惜しかったね。
ちょうどね。
まあでもね、本当諦めなきゃいけないんじゃないかなぐらいになったでしょ。
帰っちゃおうかと思ったもん。
体調がもう悪くなって、うん、もう帰ろうかなってのをちょっと考え始めてたでしょ。う
ん、あね、だからね、一回ねで。時間が分かんないぐらいだろ、ここが気が長いから、
うん、
ね、それで目が覚めた時、私丸一日寝たんだか丸二日間寝たんだかって全然分かんなくて、
頭がぼーっとしてたんだ
ろう、うん、それでホテルの人がね、女性二人が来て親切に祝いしてくれて、もうカバン広げて財布からプラプラで、帰りのチケットのあれを見せてポイと投げて、うん、飛行機のキャンセルしてくれって言ったんだよ。
言ったの？
だけど数字なかったけど、その紙返ってきた。
あ、そうなんだ。
飛行機のキャンセル、
キャンセルして近くの取ってくれ、
うん、もう帰るつもりだったってこと。
そうしたら数字なかったからよかった。
よかった、数字なくて。
だけどもうやけくそでプイと投げた。
もう本当ね、どうなることかと思ったもんね。
そこまで言ってると思わなかったけどね。
だってね、寝てたらもう体がぐっしょり濡れてしまって、
熱が出てたからね、
うん、だからベッドまでびっしょり、だからベッド半分がぐちょぐちょ濡れて、半分を隅っこで寝たと思ったの。
でもね、まあ、3日ぐらい休養して、うん、なんとかちょっとずつ回復してまた歩くのを再開できたから、ね、
でも4日目歩いた時に、うん、やっぱり筋力が落ちてるじゃない、
うん、
前に歩いてつもりが酔った、
うん、あ、やっぱ最初はね、
うん、それで後半だったらね、やっぱり力がついてきて、
うん、そうだね、最近もうだってかなりね、うん、戻ってきたよね、もう
戻った、ね、やっぱ朝はね、やっぱり弱いね、乗った歩いてる。それで10時ぐらいになったらスタッタッタッタッタッタッタ
ッ、もともとやっぱトレーニングしてたのもあるし、回復はいいんだろうなと思う。
毎日ね、昔は毎日テニスしよった。毎日ね、1時からね、6時か7時ぐらいまで毎日、
うん、そんなに長い時間やってたんだね、うん、
近くにコートがあって、うん、250円払ったらずっとできるから、
やりだすと止まんないんだろうね、もう。
だからそれが一番強みかな、
うん、
体を動かして、公園だから走り回るが、うん、思い切り打つから、
うん、
軟式だから、
あ、
ソフトテニス、力いっぱい打つから、だけどそれで力がついてると思う、
まあ、でもなんとか本当ね、
一緒にまた歩けるようになって、
ねえ、よかった、ね、うん、
抱きしめたいわ最後にね。
何を
だって私はあそこでね終わったらねみんなとねこう抱きしめたいのがいい
ね。最後に
面白いわ、
あのサンチャコでコンポステーラに行った時のこうイメージがあるわけだ。
私はねもう初めからね、うん、もうあのドラマがなんだ、NHK で見て、うん、もう着いた時みんながこう抱きしめて、
その
どう他人同士よ、うん、他人同士よ、うん、みんなが、うん、みんなそうだな、うん、ね、みんなそうだな、うん、そうでこう思い寄せて、
うん、こう今の実演してます
からね、だけど私この男捕まえて攻撃してた
思うんだけど、今みんなバラバラで歩いてるけど、そのみんなペースがあるからね、うん、最後 の、 そのサンティアゴでコンポステーラに行く日の最後の日はみんな一緒に歩きたいなと思って
るから、ね、
そうだね、
ね、最後はね合わせて歩調をね、
うんうん、だちょっと短くするとかして、
だって3キロぐらいのがあるんじゃないかな、
分からんけど、
う
ん、
最後はあの歓喜の丘っていうとこが手前に出るから、うんうん、あの大聖堂見える丘があって、そこからの数キロになるはずだから、う
ん、だからそこでみんなで一緒に歩きたいな、
ね、一緒に行きたいね、
そこで一緒に入りたいな、
私も思う、そうだってね、なんか誰かが先に行ってまだ来ないとか言ってねなんかこっちこっちとか言ってねやるの大変だよね、だってさね、
いやみんなであそこはこっち合わせた方がいいと思うよ、う
ん、ね、私もそう思う、そのがなんかね楽しみだよね、
あの時の感激ってどんなんかな、
ね、私もそう思う、
まだね、まだ分からない世界だ ね、
ね、
これからもまだいろいろさ気持ちが変化したりとか
そうだ、ね、
するかもしれないし、
うん、まだタコも食べなきゃいけないしね、
そうね、ガルシア地方っていうところはタコが有名だから ね、
そうだね、楽しみにしてるもんね、うん、
それが目的もあるしね、今回ね
食べ物のね、うん、
まずタコ、
まあじゃあそういう風で、
はい、
300キロちょっと、
うん、あるけど、
どうやって歩いてこうとか、うん、なんか目標っていうかさ、
うん、目標でも意気込みでも
元気で歩けたらいいな、
そうだね、それが一番だね、健康が一番だよね、やっぱりね、体調崩すのが一番怖いね、
とにかく健康で雨が降らなくて、
うん、そうだね、
てるてる坊主ぶら下げて歩きたいね、
でそれ願いながら歩きますわ、うん、私明日、うん、
まあとにかく後半は元気で、
うん
うん、頑張ります、
ね、はい、じゃあ明日からもまたみんなで助け合って頑張りましょう、うん、
そうだね、はい、
ね、はい、ということで、うん、お届けしましたのはゆきいたと
ロミロミと
ひまめのうえちゃんです、
はい、ウェンカミーノ、
ウェンカミーノ。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。